皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第280回目、先週に引き続き猪狩さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ロングランで売れる、
うんうん
うん、うん、で多少その真似した、うん、あの業者が来たところで、
うんうん
うん、まあそんなにね、一喜一憂することもなく、
そうですね、
うん、
やっぱり新しく業者が来ると、うん、その業者って無理しなきゃいけないんですよ、広告費を。最初は当たり前だから。
まあね。うん、うん。やっぱ後発は、その辺のそのデメリットっていうのもありますからね。
うん。
うん。
ですし、今、うすうす感じてるのが、
うん、うん。
その、見た目とか、
うん、
デザインの一部とか、
うん、うん。
ラベルとかロゴとか変えたぐらいじゃもう通用しないなと思ってて、要は、OEM です、
う
ん。いわゆる、中国企業の OEM っても、そろそろ終わりだなと思ってて。
ユーザーもバカじゃないんで、
はい、
やっぱ本質分かってますよね。
そうなんですよ。あとは、買う場所も分散してますし、今って大学、女子大生の、なんか好きなスマホアプリでベスト10にアリエクスプレス入ってるんですよ。
え？
いや、本当ですよ。で、アリエクスプレスから直接買うんですよ今。なので中国とかラベルだけ変えてたら、うん、逆に詐欺っぽくなっちゃうんですよ。今までそれで通用してるじゃないですか。
うん、通用してましたよね、
はい、それがもうでネット
社会、あ、そうなんですか。それは知らなかった。
アリエクで5分の1の値段で売ってるよっても言われちゃう時代なんですよ。
はあ、直接買えるんだよ、そんなわざわざ日本で買うことないんだよみたいな。
そうなんですよ。で、それが、もう芸能人とか YouTuber って、ちょっと売れてくると、自分のプロダクト今作りたがってるんですね。
うんうんうん、うん。
やっぱり手っ取り早いのが、多い、中国 OEM なんですよ。
うんうんうん。
ただ、本当にそこを上手にやらないと、ロゴとか、なんかラベルだけ変えて、同じ服とかね、
アプリ
とかすると、もう、ローランドとかガクトって、この前それで炎上してて、
ほうほうほう。
なんかもう大々的にコレクションのなんかローンチをさせたんですけど、アパレルブランドを。
うん。
それをなんかやっぱり暇な人ってネットで探すじゃないですか。
探す。
これ中国のどこどことまんま一緒だよみたいなのが出回
って。書かれちゃったんだ。
そう。で、結果的にブランド解散して謝罪して。
あ、そうなんだ。
そう。で、それが今インフルエンサーで YouTuber とかって昔広告収入だったじゃないですか。
うん。
今は広告収入じゃなくて、
うんうん、
自分の商品か自分のオンラインサロンか、うん、何かしらのそういうなんかキャッシュポイントを作るっていうのが今主流になってるんですけど。
なるほどね。
手っ取り早いのがアパレルブランドなんですよ。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
でもやっぱり中国の広州とか、
まあ、うんうん、
ね、
うんうん、
韓国とかに行って仕入れてきて自分のラベルだけ貼って
貼ってね、
流行っている一方で、それを見つける人たちも増えてきてるんです
よ。なるほどね。
うん、
あのね、猪狩さん分かるわ。でもその探すのが得意っていう人いるんだわ。
いるんですよ、今。
いるんだわ。ようそこまであなたリサーチするねっていうの。
そうなんですよ。
ね。
はい。
いや、そんなリサーチ力あったらあなた物販やったらって思うんだけど。
うん、うん。で、それがやっぱ怖いのが、女子大生が当たり前になってきてるの怖くて。
ああ。ああ。
で、僕の友達も、これは路面店なんですけど、
新宿路面店？
路面店。
あ、路面店、路面店ね。はいはい。うん。
で、なんか、6000円で売ってたバッグが、
うん、うん。
アリエクで600円で売ってたみたいなのをわざわざダメ的に送ってきて。
うんうんうん。
でも、私たちがやってることってそれだったじゃないですか、ちょっと前、
うん、そうね、そうそうそう、そうですね。
でも今のもう今っていうかこれからの時代から上手にやらないと、
はいはいはい、
ぼったくり業者になっちゃうんですよ。 こっちは。
危険だね。ある意味危険だね。
なので、ちゃんとデザイナーを間に入れて、OEM をするにも、完全 OEM じゃなくて、うちのブランドはうちでしか売らないとか、そういうちゃんとブランディングしていかないと、
ちょ
っと炎上したりしちゃうのかなって思ってます。
なんで、本当、なんか、あれだね、井上さん、ちょっと、その、軽い気持ちで、あ、いい商品見つけた、みたいな。あ、これ自分ちのブランドで売っちゃえ、みたいなノリだと、本当命取りになっちゃいますね。
そうなんですよ。例えば、
うん。
雑貨とかは100歩譲って、そこまで炎上しないと思うんですよ。ただ、アパレルとか、あとはガジェット系とか、あとは値段が高いものですね。
はいはいはい。
とかは、やっぱりそういうの敏感なので、デザインとかに。
アパレルって、ある意味その、結構値段、こうバラバラじゃないですか。
そうですね。
バラバラっていうか、もう好き勝手に、こんなこと言っちゃえばね、あれだけど、値段高くもできるし、安くもできるんで。まあでも中国商品って、そもそもこう、安いのが当たり前だから、安くしないと売れないなんていう人の方が、圧倒的に多いと思うんですけど。でもやっぱり、付加価値つけて、ブランド力高めて売りたいっていう人はもちろんいると思うんですよね。でも、それをなんか今聞いてて思ったのは、ちょっと一歩間違えると本当命取りになるなと思って。
そうですね。
ね、簡単にそういう、そういうアプリで、
はい。
買える世の中になっちゃってるっていうことは、
はい。
そうですよね。あ、どうなんだろう。あと、でも輸入、結局、輸入だから、
はい。
ね、一個送ってもらうのに、やっぱり、うんちもかかるわけだからね。
そうですね。まあ、送料がかかったり。
送料かかって。
でも、原価が、やっぱり日本の3分の1とか4分の1とかなんで。
まあ、どのぐらいお得感が出るかもよりますけどね、そのトータル的にね。
あとは、もう中国人自体が、
うんうん、
もういろんなマーケットに進出し始めてるんで、工場が。
はいはいはいはい、はい。
そういう怖さもありますよね。
ああ、なるほどね、そうですよね。まあ、とはいえ、アマゾンしかりね。そうだわ
な。なので、でもやり方はいっぱいあるなと思ってて、メインの部分を材料とかだけ中国だったり、まあ、他の国とかでコストを抑えて、で、最終的な生産の部分とかを日本でやるとかでもいいですし、デザインのグラフィックデータだけはこっちが作って、技術が工場にお願いするとかで、なんか一手間二手間かけると、もう全然違うものになるので。
猪狩さんそのパターンですもんね。向こうで、で、国内で最終的に仕上げるって言ってましたもんね。
そうですね。
で、
うちが今作ってる、アウトドアの他のプロダクトも、やっぱりそういうのは意識してて、単純に海外で生産してアマゾンにぶっ込むとかはやめようかなと思って。
ね、やっぱ、あ、確かにね、それを昔からやってるのが、あれですわ。小堀くんなんかはそれやってますわ、昔から。やっぱり、日本で検品して全部チェックするって言ってたかな、彼は。まあ、日本でそう加工し直しっていうのはやらないとは思うんですけど、その辺をやっぱり彼は重きを置いて昔からやってたみたいですね。やっぱりその辺がやっぱり一つの差別化になってお客さんの信頼を得てるのかなと思いますけどね。
確かに。
なるほどね。確かに。なあ。
でもいい時代だったなって思って。なんかその辺を実験的に一通り経験できたのが我々じゃないですか。
まあ確かにね。だから本当に物販のこの流れをずっと歴史を見てると、やっぱりその、ちゃんとその、猪狩さんにコンセプトをきっちり決めて、
はい、
方向性決めてね、やって、ってた方がやっぱ残ってますよね。
そうですよね。
うん。中国のその安い商品を、もう直送で、バンバン日本のアマゾンに送るみたいなことをやってると、
うん、うん。
うん。ちょっとやっぱり足元救われちゃうっていうか、
うん、うん、うん。
うん。は、ありますよね。十分にね。
そうですね。
やっぱどっか、その日本の、なんて言うんだろう、その、コンセプトを入れて、こう、スパイスを入れてね。
うん、うん。
うん。ちょっとアレンジしないと、
うん。
うん。やっぱ、分かる人には分かっちゃうし。
うん。
真似されやすいし、しかもね。
うん、うん。
うん。
うん、ただ、なんか、全く通用しなくなるわけではないと思う。
うん、うん、うん。
残ると思うんです。やっぱり楽天とかアマゾンで、
うん、うん、うん。
同じような値段で、でも安く買えればいいっていう層もいっぱいいる、
ね。いるいるいる。そうですね。
で、そういう人たちは、そんな、なんかわざわざ、アリエクスプレスとかアリババとか行って探したりなんてしないじゃないですか、ほとんど。
しないしないしないしない。
なので、残ると思うんですよ、このやり方も。
うんうんうん。
だから、そっちで利益上げることもできるはできると思うんですけど、
うんうんうん、
今からそれをやっても、結構初期費用っていうか、広告、
うんうん、
なんか、ダイナミックな策をしないと露出できないので、
うん、
そこは昔と比べて結構、なんていうのかな、初期投資が必要なのかなって思います。
だから、それはね、すごく感じますよ、猪狩さんでも。
うんうん、
昔は、それこそ、5年、10年ぐらい、
うん
うん、10年ぐらい前かな、そのアマゾンがまだ中国商品がそんな、わんさかわんさかない時代、
はい、
本当にタオバオから仕入れてそのまま画像を白抜きちょっとやったぐらいで、
うんうんうん、
売れた時代ですよあの頃は、
うんうんうん、
だからその初心者の方が結構ね、うん、参入してきたのは多かったと思うんですけど、うんうん、今だから、うん、じゃあネットでアマゾンで売ろうと思ったら、うん、結構その教えるの大変だと思いますよ。
うん、そうですね。
うん。だから、進められないですね、安易に、こう。
うん
う
ん。そうですね。しかも、なんか、今の現代のやり方っていうのも、ちょっと変わってきてるので、
うん。
見てて、ああ、なるほどなって思うのは、
うん。
例えば、インスタとか見てると、広告がいっぱい出てくると
思う。そうそうそうそう、それはすごく感じる。うんうん。
無在庫販売のショップとか結構出てきたりするんですよ。う
ん、ああ、そうですか。
そうなんですよ。アパレル系とか結構多いんですけど。で、しかも。
俺も見るのそれかな？うんうん。はいはいはい。
レースとかタダでショップだけおしゃれに作って。
ああ、はいはいはいはい。
で、おそらく個人がやってるんですよ。個人が何人ぐらいでやってて。
はいはいはいはい。
すごいおしゃれな画像を。
うんうん、
たくさん並べておしゃれなショップにして、出てくれたら海外から直送しますよ、みたいな。
うん、うん。
だから、なんか最近は、そういうインスタマーケティングとかを使って形を変えて、そういう、なんか情報商材じゃないけど、塾とか流行ってんのかなっては、なんとなく思いながら、
出ますけど。なるほどね。
個人なんですよね。
確かにね、見るわ、そういうの。
もういっぱいあって
。うん。普通に、だからネットショップ、に誘導される。
うん。
うん。今日もね、なんか俺商品見てたな。
うん。
インスタ、ツイッターのその広告クリックして、
うん。
うん。ネットショップに普通に飛んだ。あ、あれだ、リュックだ、リュックサック。
うん、うん。
うん、うん。あー、確かにね、おしゃれに作ってある。あれ、無在庫なのかな、じゃあ。
そう、あ、在庫抱えてるお店もありますし、
うん、
結構多いのが無在庫も増えてきたなと思います。
ああ、なんかね、すごいおしゃれな感じに作ってましたよ。確かに。
で、その場で決済ができるんですよ。
できるできる。
海外から直送するので2、3週間かかりますみたいなことが書いてあるので。
ああ、それどうだったかな。そこまでちょっと先に進んでみなかったな。
うん。
ああ。
じゃあ今はこういう感じなのかなって。思いながら眺めてて、ただそれも流行りな気がしてて、
うん、
そういうのがたくさん増えてくるとやっぱ淘汰されるので、うん、
なりますよね。最初はね、最初はこううまくいったとしてもね、
うんうんうん、
うん、いや確かにね、あ、そう、今日あと気になったのは、
はい、
その無在庫販売っていうか、そのネットショップもそうなんですけど、 あの、Facebook の広告だったかな。
うん、
あの、月4万で、
うん、
あの、インフルエンサーに紹介してもらいますみたいな。100店舗、100人に紹介してもらいますみたいな。
うんうんうん、なんか、
うん、
そういうの多いですよね。
そのなんかね。
メールとかでもよく来ます。
ああ、インフルエンサーにあなたの商品を紹介してもらえませんかみたいな。もらえますよみたいな。
うん、
うん。うん。で、何万人っていうインフルエンサーが登録になって、
うんうん。
うん、で、あなたの商品を紹介しますみたいな。
うんうんうん。
のを広告出てた、Facebook で。
うんうん。
思わずクリックしました。
うん。なんか、楽天ルームとか、ルームみたいな感じなんでしょうね。うん、インフルエンサーって言っても多分ランクがあって。
はいはいはいはい。
で、まあ普通の数百人とか数千人のインフルエンサーもいれば、何万人とかもいて。
はいはいはいはいはい。思わずこういうサービスどうなんだろうと思って、ちょっと探りたくなりましたもん。
うんうん。
恐りましたもん、なんかその広告をクリックしたときに。
うんうんうん。
うん。こんなサービスやってんだと思って。
うん。
うん。ちなみにうちだったらどういうふうに使おうかなとか。
うんうん。
うん。なんかちょっとやっぱイメージしましたもんね。うん、あ、なるほど、こういうサービス便利なのできてんだと思って。
うんうんうん。
だって、あの前、ね、前だったらその、よく山本さんが、あの、言ってた、その、ギフティングをして、その、インフルエンサーにギフティングして、
うん、
うん。で、一気にというかね、宣伝してもらうっていうことを、
うんうん、
ウェビナーでもね、話されたと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのがどんどんこう、サービス化になってきて、
うん、そうですね。
うん。こういう商売をする人も出てきたんだと思いましたからね。
うん、うん。
うん。あ、なるほどなぁと思って。
うん、
それだけやっぱりこう SNS のこの拡散力っていうか、
はい。
うん。をこう、身近に感じるようになってきたなと思いましたね、うん
うん。そうですね。
うん。
今はもうインフルエンサーに紹介してもらうっていうのが、
うん。
ちょっと遅れてきてるような
。だから、そうそう。だからそれを感じちゃうんですよ。
うんうん。
もうみんなこうやってるわけじゃないですか。
うんうんうん。
うん。だからやっぱり次の戦略、
うん、
もう考えていかないともうダメなんだろうなって思いますもんね。
うん、ありますね。
うん。
なんか、
うんうん、
次はなんか、こういうのやりたいとかあります？
いや、まだね、うちはそこまでちょっと行ってないですね、でも。
うん。
うん。
まあ僕も、そんなアイディアがあるわけではないんです
けど、うんうんうん、
ちょっとだけ話のベクトルがずれちゃうんですけど、
うん、
ある程度もう5、6年、4、5年かな、物販やって、
うんうん、
で、いわゆるトップセラーの方たちも、
うんうん、
方たち自身もかなり成長してるじゃないですか、初期と比べて。
そうですね。
で、最初は1000万とか2000万ですげえって言われてたのが、今5000、月5000万、
うんうんうん、
何千万みたいな人たちが
結構、うんうん、ゴロゴロ言うんだもんね。うんうん。
なので、なんか、ちょっと面白そう。これただの、一アイディアなんですけど、
うんうんうん、
実録単品通販みたいなのあったじゃないですか。
ありましたね。はい、あります、あります。はいはい。
ちょっとやってみたいのが、
うん、
まあ、融資を募って3人とか。
はいはいはいはい。
で、1人100万とかお金出し合って、
うん、
実録株式会社物販みたいな。
誰が社長やんですかね。
で、株もなんか揉めないようにちゃんと決めて。で、一から本当に企画から、
うんうんうん、
やって、で、うん、担当を決めていいと思うんです。例えばデザイン関係だったら誰々が得意とか、
うんうんうん、
マーケティングだったら誰々とか、
うんうん、
海外とのやり取りだったら誰々さんみたいな。
そういう分野がある。それぞれのエキスパートをこう集めてね。
で、まあ、目標決めて、例えば3年後にバイアウトでもいいですし、なんか、利益が、なんか何億円いったら山分けしようでもいいですし。そういうの面白そうだなと思って。
なるほどね。いや、それね、やる方も、でもやる方大変じゃないかな、それ。でも、どうなんだろう。
でも、ここのミソは、
うん。
それぞれ、 あの、うん、自分の会社持ってると思うので、
うんうん、
いわゆるのお金は困ってないと思います。お金は自社で賄えるので、単純に、あの、そう、なんて言えばいいんですかね。今までの物販の、
うん、
なんか、なんだろう、もう、そぎ落として、全部、もう洗練されたのできないかなと思ってて。
あー、なるほどね。
なんか、今までだと、誰かが初心者に対してアドバイスっていうの多いじゃないですか。それでうまくいった、うまくいってないみたいな。
ああ、そっかそっかそっか。究極だね。
逆にトップセラー、まあトップセラーだけじゃない、あの中級以上でいいと思うんですけど、ある程度の実力者たちがあえて。
この人たちが集まったらどういう会社になるんだと。
そうそう。もう期間決めて2年とか3年とか決めて。
ああ、ある意味それは、あの、見てる方も楽しいですわね。
そう、楽しいと思うんですよ、あの、コンテンツ。
確かにね。だから、あ、なんだ、こういう実力者でもこういう失敗はするんだとかね。
そうそう。
あってもいいと思うんですよ、そういうのだったら。
うん。
ある意味それがまた勉強、見てる方も勉強になるし。あ、やっぱりこの実力者はこういうこと緻密にやるんだ、とは。
うんうん、そうです、そうです。
だったりね。
そこは、もう全部オブラートに包まずに全部オープンにさせて、
はいはいはいはいはいはい。
その企画で。
面白い。
100本キャッチコピー出て、その中で絞ってってどれにしたとか、デザインの A、B、C でみんなで会議してこれにしたとか、そういうのを全部やってって。
はいはいはいはいはい、はい。
で、もうみんなお金はいらないと思うので、建前上役員報酬は月5万とかでいいんですよ。そういう感じにして。
なるほどね。
で利益が出たら、ドッカン。
出たら、ドッカン。まあ、山分けしてね。
うん。
で、まあ、バイアウトがいいのか、じゃあ、誰々が、社長やったらそのまま、
うん、引き継ぐとか。
引き継ぐでもいいしね。
うんうん。
まあ。
そう、代行業者って、フォワーダーはどこ使って、どこの港にどのぐらいの量が来て、なんか、何トントラックで荷受けしてとか、そういうのって、まだ、聞きたい人って結構いると思うんですよね。うん
ね。
行ったら100まで。いや、すいません。これ、ただの思いつきですよ。
いやいや、でもね、なんか、今ちょっと、いろんなイメージしましたよ、今。
うんうんうん。
それこそ中国商品にこだわなくてもいいだろうし。
うん、本当にそれで。
ね。
うん。
なんか、旬の、まあ、旬の商品っていうのを見つけるのは、まあ、大変なのかもしれない。大変っていうか、あれなんでしょうけど、本当に世にまだ出てない商品、
うんうん、
ね、を本当にゼロから、
うん、本当にそんな感じ
で。デザインしてね。
うん、
じゃあ、どのユーザーに、うん、みたいなね、そこからコンセプト決めて、
うんうん
うん。じゃあ、作るのは、じゃあどこの国で作るのがいいのか、日本がいいのか、中国のがいいのか、それこそ欧米のがいいのかね。
うん。
うん、でもあるだろうし。
うん、
じゃあ仮に日本で作ったとして、拠点、どこの、その商品が、どこで作るのが一番いいのかとかね。
うんうんうん。
いやいや、実はここの商品、実は、この福島県にあるんですよ、工場が、みたいなね。
うんうん。
みたいなね。
工場見学に、
ね。行く、みたいなね。
いや、みたいな。
うん。じゃあ、物流拠点どこにしようか、みたいな。
うんうんうん。
いや、実はここの倉庫、実は今空いてんだよね、みたいな。
うんうんうん。
うん。
で、中級者以上の実力者だと、
うん、
良くも悪くも、
うん、
個性的だと思うので、
うん、
時々衝突とかしてもいいと思うんですよ、揉めても。
そうね。
うん、なんか。
いや、もうやってらんねえわ、みたいな途中で投げ出すとかね。
そういうドキュメンタリー、恋愛とかでよくあるじゃないですか、そのバチェラ
ー、
ハイクとかテラスハウスみたいな、
うん。
あれのビジネス版みたいな。
うんうんうん、なるほどね。なんかやっぱこういう話ってさ、猪狩さん、はい、オフ会とかでこうちょっと話して、
はい。
で、ね、あ、ちょっと猪狩さん面白いこと言ってるから、ちょっと聞いてよ、みたいなね。
うんうんうん。
うん。で、これちょっとどうかな、みたいな。
うんうん、
なんか、ね、そういう話でちょっと持ってきたいで盛り上がりたいっていうか。
うんうんうん。
なんか、それでこう企画が上がっていくと、面白いかな。 うんうんうん、って思い、今思いました、聞いてて。
うんうん。
うん。だからやっぱりね、オフ会でこういう話したいですね。
うん、やりたいですね。
ねえ。
うん。また東京も、4回目かな、緊急事態宣
言。そうですね。もう、どうなっちゃうんだろうね、本当に。
ちょっと企画してたんですけどね。
うん。
僕、最近趣味でうどん打ちを始めて。
ほう。
で、物販でもう一人、井出さんって方が。
え、井出さん、はいはい
はい。はい。うどん打ちができるんですよ。
え、井出さん、うどん打ちできんの？
はい。あの、師匠は一緒の方なんですよ。
ああ、そうなんですか。
うどんの師匠がいて。
また面白いことやってんな。なんかね、最近さ、その、みんなと会わないんだけど、なんか、村瀬さんはボイトレやってるとかさ、言うし。うどん打ちですか、今度。
うどん打ちをやってて、で、そこそこも、うん、打てるようになったので。
お店出せんじゃないですか、じゃ
あ。うどんオフ会をやりましょうって、井出さんに声かけて、やりましょうって言ってて、コロナが終わったらやりましょうね、みたいな感じだったんですよ。
俺、うどん好きなんですけど、井上さん。
もう、ぜひ。
うどん好きなんですけど。うどんかそばかって言われたらうどん好きっすね。
あら、じゃあもう食べに来てください。
いや、本当に。まあ、そばも好きですけどね。うん。
これはやらせてください、そのうち。
いやー、うどんオフ会いいっすね。いや、食べに行きますわ。
茹でたてを提供して、
うん。
で、そんなお金も多分かかんなくて、お酒とか紹介費取って2、3000円でお酒とか買うぐらいだと思
うん
で。
うんうんうんうん、いや、食べたくなったな、うどんの話したら、今。いやりさん。で、井上さんちの包丁でね、切ってね、はい、うんうん、料理してもらって。
はい。
イェーうどん用の包丁とか作るんじゃないですか、そのうち。
いや、もう作ったんですよ。
作ったんだ。作ったんだ。
さすがに量販向けにはしてないんですけど、
需要もはいはいはいはい。
オリジナルのとしては作って。
あ、作ったんだ。その辺はやっぱ早いですね。さすがですね。
ダッチのやつ、人間国宝の方に作ってもらったんですよ。
じゃあ、それで、あれですか、切ってんですか、今。
そうです。休みの日は、うどん打ちしてます
。面白い。
うん、
へぇー、そうなんですか。
うん、
イガニさんのうどん食べたいわ。
ですよね。
ああ、食べたい。いやー、なんかお腹空いてきた。
うん、
何味になるんですか？何味って言うんですか？うどんって。
うどん自体は、うん、ちょっと前の楽天スーパーセールで、
うん、
うどん専用の小麦粉を、6ブランド購入して、
うん、ほう。
で、微妙に違うんですね。タンパク質の成分がとか、その、
割り当てがとか。取るなぁ。はいはいはいはい。
で、まあ、そういうのを今研究してる最中なんですけど、食べ方は、
うん。
何でもですね、ぶっかけ、要は醤油系でもいいし、
うん、うん、そうそう、うん。
ごまだれでもいいし、
うん。ま
あ、かけうどん、
スープ。かけうどん。うん、うん。
で、具材もシンプルにネギでも大根にしても、
天ぷら
でも、
はいはいはいはい。
いかようにでもなるのかなって。
お
その小麦をこねるところから始めるんで。
ね、私変わり種で好きなのはサラダうどんが好きなんですよ。
ああ、いいですね、サラダうどん。
さっぱりしてね。この夏なんか特にいいじゃないですか、さっぱりしてね。
ああ、じゃあそれも、レシピの一つに、うどん。サラダうどん設定です。
いやー食べたくなったわ、井上さん。
なんか、その辺、都内かな。まあ、どこでも場所はいいんですけど。
うん。
キッチンスタジオみたいな、なんか適当
に。ねえ。じゃあちょっとこれは本当に、コロナが落ち着いたらぜひ企画、う
ん。いいです。
出してください。
映画でもいいですね。広いエアビーみたいなの借りてね。
ああ、そうね、うん。
そういうのでも。
そうですね。うんうん。いいわ、いいわ、それ。楽しそう。
うん。
やりましょう、それ。楽しそう。うん。
お願いします。
はい。いやー、お腹空いてきた。はい。ではでは、井上さん、時間になりましたので。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございます。次のお友達を紹介していただきたいんですけども。
はい。では、林さんって方。
お、林さん。はいはいはい。はい、林さん、林さんですね。
林さん二人いますね。
あ、 違うのかな、
東京の林さんと、
うん、
東京の林さん。
あ、はいはいはい。どちらの林さんでしょう。
今回は、東京の林
さん。東京の林さんですね。あ、わかりました。
林さん。
はい、わかりました。はい。じゃあ、その林さんを次回、ゲストにお招きしたいと思います。はい。はい、じゃあ、猪狩さんから、あ、林さんにメッセージ、一言お願いします。
はい。林さん、効率のいい筋トレを今度教えてください。
おお、筋トレやられてるんですね。
そうなんですよ。林さん自身が結構ストイックな方で。
なるほど、なるほど。
なんか、ジムとかと一緒に、なフィットネスジムとかと物販をなんか、うん、なんていうの、交えてなんかやってるので、うん、
あ、なるほどね、
うん、そういう話ももしかしたら聞けるのかもって感じですね。
わかりました。じゃあその林さんを次回、
はい、
お招きしたいと思います。
はい、
はい、じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、お願いします。はい、
じゃあ猪狩さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また物販では引き続きよろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。